デスラジオ2024年3月13日。今回紹介するエピソードは、統合失調症で周囲に暴力の妹を殺害。男に懲役6年判決。裁判長、追い詰められた心境は理解できるというタイトルの事件です。詳細は、栃木県さくら市で昨年1月同居する妹の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた同氏無職の男39の裁判員裁判で、宇都宮地裁は7日懲役6年、求刑懲役8年の判決を言い渡した。判決によると、男は昨年1月8日午後3時半ごろ、自宅で妹当時36歳の首を背後から腕やベルトなどで絞めて殺害した。判決で裁判長は統合失調症を患っていた妹への対応で、追い詰められた心境は理解できるとしながらも、医師や相談員にさらなる相談をしたり、親族らに協力を求めたりすることもなかったと指摘。強固な殺意に基づく犯行とした上で、治療により日常生活を取り戻せたはずの被害者を死亡させたと述べた。弁護側は判決を不服として東京高裁に控訴する方針という。裁判では被告人質問や家族、主治医らの証人尋問などを通して、男が頼る場所を見つけられない中、思い詰めて凶行に至った経緯が明らかになった。妹は高校卒業後に就職し、家族との関係も良好だったが、幻覚などの症状が出るようになり、2010年に統合失調症と診断された。14年以降は入退院を繰り返し、病院や障害者支援施設で周囲に暴力を振るうなどトラブルが相次いだという。妹は22年9月に退院し、家族と同居して通院治療を続けたが、薬の服用を拒否するようになり、状態はさらに悪化。年末には母親70の頭を拳で叩き、カッターナイフで襖を切りつけたこともあった。男は三交代制の勤務で、夜勤明けなどには通院に付き添っていたが、妹の母親への当たりが激しくなり、男への負担が大きくなっていた。さくら市地域共生センターの職員は男から、もう面倒を見るのは難しいと相談されたが、福祉施設に預けられないほど状態が悪く、入所には至らなかったという。男は妹の主治医にも相談したが、病床に空きがないなどとして、すぐには入院できなかった。主治医は妹が自分や他人を傷つけようとした場合、警察に保護を求めるよう勧めたという。23年1月1日、お正月ですね。男が妹の保護を求めて110番。警察官に状況を説明したが、目の前で自傷行為などがあったわけではなく保護を断られた。それ以上頑張る気力はなかった。という男は7日後、妹に入院を拒否されたのを機に殺害した。ダメだと分かっていたが、妹への恐怖感と絶望感が勝ってしまった。と説明する男に、弁護人が当時に戻れたらどうするかと問うと、思いつかない、教えてほしいくらいだと声を震わせたという事件でございますが、これね、去年だったかな、なんか山形のドキュメンタリー映画祭見たんで、どうすればよかったかっていう映画が上映されまして、それも似たような話なんですよね。監督の男性のお姉さんが突然統合失調症を発症して大暴れするっていう。で、ご両親が医者だったから、どうなんですかね、地方だったからかわからないんですけど、 統合失調症患者を自分の家計から出したら恥だと思ったのかもしれないけど、薬を使わないで、なんとか、こう、よく言うじゃないですか、おためごかしの人たちが話せばわかるとか、一緒に酒を飲んで会話すれば、わだかまりは解けますよみたいな、そんな感じの考え方かわかんないんですけど、そういうことをしたらもっと悪化して、統合失調症って悪化するもんですからね。で、治らないですからね。寛解って言って、その位置から止めることは可能だけど、どんどんどんどん進んでいく病気ですので、そしたらどんどんどんどん進んでいっちゃって、まあ、大暴れする。絶叫したり、どんどん動物化していくんですよね。その人間をやめていく状態になると思います。動物化していくという。だから狼とかみたいに吠えたりする。あとはもう、被害妄想がひどいから、仮想敵を作って大暴れする。攻撃し始めるっていう状態になるんですけれども。それでも大変になって、最終的には薬を飲ましたら落ち着いたっていう話です。で、この事件も、この妹が薬を飲むのを拒否するっていうね。やっぱね、みんなね、その薬を飲むとストレスなんですよ。でも、薬って何のために使うかって言ったら、その暴れさせないためだから、当然ストレスは感じに決まってるだって話なんですよね。それを、その統合失調症患者を家族に持ってない人たちは、かわいそうとかって言うかもしれないけど、これはやっぱ私としては絶対薬飲ま、でも無理やり飲ませんのも大変だと思うんですよね。本当に狂っちゃうから、狂っちゃうっていうかね、大暴れするんで。で、常人の力ではないぐらいの力出したり、引っかいたり、噛みついたりするから、怪我するんですよね。だから、多分すごく今、日本で問題視するのって、政治家が金使ってるとか、そういうのとか、あと、パレスチナが大変だって言うのよりも、その介護問題とか、こういう病気の統合失調症患者が暴れたりする方の問題に、なんとかしなくちゃっていう方に、尽力した方がいいような気がするんですよね。この国内の事件だから。そういうところ見ないでさ、虐殺がとかって言ってるよりは、やっぱり、日本社会の問題で、できる限り困ってる人を救いたいんだったら、そっち側に目を向けた方がいいんじゃないのっていうふうに思いますよね。その海外で何が起こってるかなんて、我々どっちにしてもどうでもいいじゃないですか、正直。どっかでミサイルが爆発したからって、俺らが死ぬわけじゃないんだから、その人たちが死んでてかわいそうと思うんだったら、もっとどん底の、こういう統合失調症の人が大暴れしてるのをなんとかできないかって言ったり、あとはね、捨てられた子供たちの施設に行ってあげて、足長おじさんみたいなことした方がいいんじゃないのって私は思いますけどね。それこそがこう、身近でできる優しいことというか努力じゃねえのっていう感じはしますけどね。っていうことで、今ね、その統合失調症問題っていうのはね、結構問題なんですよ。私は精神病院とか知り合いが入ってるから行ったりしましたけど、強烈ですね、本当に。まあ、あと、植松聡の人殺した件とかもあるじゃないですか。要するに全身動かなくて反応しない人は人間なのか問題っていう問いかけを出してきたんですけど、とりあえず、ね、金があるんだったら金で解決できることはガンガン使おうぜっていうふうに思いますよね。植松問題だって、働いてる職員に月100万とかあげてたらみんな喜んでやるんですよ。金のための仕事なんだから。だけど安いから怒っちゃうわけですよね。だからもうちょっとね、その国がね、福祉って言ってんだったら、そういうさ、なんて言うんですか、社会に交われなくなっちゃった人、それは別にさ、自分の意思でなってるわけじゃないんだから、病気でなっちゃう、病気とか遺伝とかでなっちゃうんだから、しょうがねえだろっていう、そっちをね、なんとかできるように、かと、だけど、社会としては、その人たちって使い物になんないわけじゃないですか。そこが、今の日本国家の問題なのかなって思いますけどね。国は人を殺しちゃいけないわけですよ。まあ、死刑はありますけど。だから、できる限り生かそうとするわけじゃないですか。だから今の、病院とかで介護問題ですよね。年取りすぎて、胃ろうとかで寝てて、幸せなのかっていう。まあ、安楽死とか始めればいいとは思うんですけど、ただね、個人とか一家族でケアできるぐらいの病状の人だったら問題ないんだけど、 統合失調症とかはね、本当に大変なんですよね。本当に大変なんですよ。もうガリガリのおばあちゃんとかが、本当エクソシストとかみたいに、ガタガタガタガタって震えながら、車椅子に座ってさ、あと引っかくから鍋つかみのミトンを両手に突っ込まれてて、で、頭もぐるぐるぐるぐる振って壁にぶち当てるからさ、ラグビーのキャップみたいなのを、ヘッドキャップつけて、あーとかって言ってるわけですよ。そういう状態なんで、やっぱ人が見てないとダメなんですよね。でもその人も傷つけられちゃうわけですよ。感謝もされずに、あーとかって言ってる。やっぱ動物になってるんで、猛獣みたいになってるんで、それをやっぱね、人間がケアするって本当のストレスだよね。本人も、統合失調症の本人も大変だし、介護する人も大変だけど、誰も見ないですよね、それってね。だから、そこが多分問題なのかなっていう気はしますけどね。かといってさ、統合失調症の厄介なところは元に戻んないですからね。薬でかなり抑えられるんですけど、まあ大体薬嫌がりますよね。なんか陰謀論語る人も、その後、集団ストーカーとか電波って言ってる人も、まあ私は統合失調症の部類だと思ってるんですけど、ああいう人たちは薬を飲むともっとね、電波が来ちゃうから役に立たないんですよとかって真剣に言ってきたりするんで、まあ当然重くなっていくんじゃないのっていう感じです。でね、これはさ、いろんな、この人って職員、市の職員とか警察に言っても、市の職員とか警察って、その組織のルールで基づいて動くから、そこに引っかからない訴えは対応できないんですよね。しないし、仕事外だからって。まあ、それは当然なんだけど、仕事だから。もっと融通聞かせろっていう考え方もあるけど、それはね、みんなの仕事の中でそれ以外のことやれって言ってるようなもんだから、そしたら嫌でしょ、みんな。もっと金を起こせとかって話になるんで、だからできない。事件で、もしこれで、なんとかしたかったら、この無職の男の、殺人罪に問われた彼は、怪我すればよかったんですよね。その妹に殴られて。そしたら、暴行、傷害になるから、事件ですって言えんですけどね。殴られましたって言って。それで、留置してもらう？留置所に入れてもらうっていうね。そしたら離れられるでしょ？という感じしか多分ないのかなと思いますよね。だってそもそもさ、市の職員、市に行けたりする時点で、あなた大丈夫じゃんっていうふうに向こうは見ちゃうからね。だから、もうこういうのって全部事件化するしかない。もう、殴られたりしなくても、殴られたとか、傷つけられたって言って、警察呼ぶ。事件ですって言って。それで大暴れしてるとか、まあ、暴れてない時が多分多いだ。警察が来たら、その暴れるモードが、下がっちゃうのかもしれないですけど、それでもね、もう殴りかかってきてますとかって言うしかないのかなっていう気はしますけれども。まあ、でもこれ本当にね、今のこの現代社会、日本、まあ世界中そうだと思うんですけれども、この精神の疾患問題と老人介護問題は一番最重要テーマだと思うんですよね。とにかくこう見えないようにしてるじゃないですか、すべての社会が。だけど関わった人は本当にストレスですよね。もう何年もこういうことしなくちゃいけないのかみたいな風なので困っちゃうっていう。何人かとやっぱ老人介護の話もするんですけど、やっぱそうなるんですよね。で、金持ってるところは、もう介護施設に入れちゃえばいいじゃないですか。でもけど、お金持ってないところはさ、自分で介護するしかないから、だからもう、自分の時間が吸い取られていくっていう恐怖ですよね。何のために生きてんだよって話になっちゃいますからね。介護するためだけに生きてるんだったら。だから、本来はきっと、介護問題っていうのは他人に任した方がいいんですよね。家族っていうのは本当呪いみたいなもんで、家族だからっていう理由で理不尽を押し付けてくるから、あと呪いだったり怒りだったり、恨みを。だから他人だったらビジネスでやってるから気にしないじゃないですか。呪いの言葉吐かれたりしても、はいはいっていう感じで。でも家族だとやっぱり育ててやったのにとかさ、なんかこう変な呪いを吐いてきたりするから、やっぱ精神的に参っちゃいますよね。できる限りさ、なんていうんですかね、精神疾患の人とか、老人介護、認知とかになったら、もう、他人に任せるシステムにした方がいい。一番どちらも、不幸にならなくていいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そういうのをね、ちょっと 家予算を使ってね、やった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。あんまりね、その政治家として金を回し合うよりは。だけど、福祉って生産性がないわけじゃないですか。その、年寄りとか精神疾患の人たちが治って国に貢献するっていう、要は、ビジネス、経済を生み出すこともなかなか難しいんですよね。だから、どうしたらいいのかなってやっぱ思いますよね。やっぱり、その、動画とかを撮って、投げ銭してもらうのが一番いいんじゃないかなっていうふうに結論としては思います。今の YouTube とか TikTok とかあると思うんですけれども、ライブ配信してて、そういう人たちがいるっていうのをまず知ってもらって、そういう人たちの行動を定点カメラみたいなんで撮って、それで、ケアしてる人たち頑張ってるよねっていうので、投げ銭システムですよね。ドネーション。これが多分いいんじゃないかなっていう感じはしますね。まあ人間は動物だからいつか死ぬんで、その死ぬまで、その病院にこもってたりするっていう風になるけど、やっぱりその、こういうシーンはずっと隠されてるんですよね。だから見えるように可視化して、応援する、まあ応援というかなんとかわかんないですけど、お金を投げてあげる。だってもう、どうしようもない世界ですから、この世界って。まあみんな、その、あまり統合失調症の患者とかに触れ合ったり、認知症の人に会ってる、まあかなり実はいると思うんだけど、でも、会ってない人が多いじゃないですか。やっぱ現実でこういう人たちがいて、自分たちも将来こうなるかもしれないっていうのを、見といた方がいいと思うんですよね、覚悟を決めるという。その、ミサイルが落ちて人が死んでてかわいそうっていうよりも、もう、それは外の世界のことだから、自分たちのことを考えるために、精神疾患の病棟、閉鎖病棟とか、あと認知症の施設の風景を、もう常に24時間ライブカメラみたいなのとかで映しといて、で、ドネーションを募る、寄付を募るみたいな方が、なんか、建設的なんじゃないかな。その映像に映るからうんぬんっていうのよりも、どうせ死ぬんだから別に映ったっていいだろうっていうふうに私ちょっと思ったりしますけどね。遅から早から人間は死ぬんだから、そのしかもずっと病院から出れないんでいいじゃんって思いますよね。なんかね、それでどんなに恥ずかしい行為とかところを見られたりしても、別に病院から出ないからいいじゃんって思いますよね。なんかだからそういう部分のなんかよくわかんない恥とかのところって捨てて、もう統合失調症が重くなったり認知症が重くなったりとかは、いつでもみんな見れるようにチェックできるように可視化した方がいいよねっていう、それで今のこれみんなで考えようぜっていう、まあ考えても多分結論出ないと思うんですけどね。薬をやっぱり飲ませて落ち着かせて、それは本人のためというよりも周りの人たちのために飲ませるっていうことですよ。本人がいかに苦しかろうが、それはもうなっちゃったもんしょうがないよっていう。とにかく、その周りで介護する人たちとかを傷つけないように薬を飲んでくれよっていうことですよね。それはきっと、その、認知症の人とか精神疾患の人を対応したことがある人だったらわかると思うんですけれども、もうその知ってた頃の人じゃないっていう、まあ、これホラーですけど、知ってた頃の人じゃない人格になってるわけだから、もう他人みたいになってるわけですよ。もしくは悪魔が取り付いたかのように。そしたら悪魔払いするしかねえじゃんっていう話ですよね。そのままの状態がいいとかって、ナチュラルな自然がいいとかっていう奴らいるかもしれないけど、だったらそいつらこそがそういう施設に入ってケアしてやれよっていう。よくわかんない、デモとかしないで体空いてんだったら、認知症の人のところとか行って手助けしてやれよって思うよね。その方が自分が努力してるっていうさ、自分の成功体験になるじゃんっていう風に、くだらねえことギャーギャー言うよりはっていう風に思いますね。まあ私はその現場行って見てるから、これほんと大変だなっていう風に思いました。向いてる人と向いてない人がいるっていうのも多分あるなっていう風に思います、その対応するね。だからこの家で統合失調症が発症して大暴れするっていうのが、当然対応できないに決まってるだろうと思ってます。ただ、法律としては、国は人を殺させないっていうルールだから、殺したら当然、国の準拠によって、 裁かれてってなりますよね。ただこれ懲役8年とかだから軽いっちゃ軽いんですよね。で6年ってなってるから、ただこれも高裁とかでもうしょうがないよねって言って、まあ無罪かどうかわかんないけど執行猶予とかでいいような気はするんですけどね。だってこの人って別に連続殺人鬼とかじゃないから次も殺してやるっていうふうには思わないんで、どうしようもなくなって誰に頼んでもうまくいかなくて諦めたっていう、その一応相談はしてるわけだから、相談した人たちが、建設的提案を多分してないからですよね。それで絶望感がある。次こうなったらこうしてくださいとかっていう多分言ってないんだよね、この内容を見る限りは。自分たちのルールはこういうルールだから、今起こってる状況は自分たちのルールに入ってこないんで、あなたたち自身でやってくださいねっていうふうに返されてる状況なだけだと思うので、そこをねちょっと変えるっていう。だから、事件案に統合失調症の人が暴れたらこうすればいいですよ、警察も統合失調案件だったらこういうルールで対応しますっていう風なのをつけるような裁判にしてほしいですよね。法律を変えていくっていう。まあそのね、現代社会、現代日本って恵まれてるんじゃないですか。やっぱ他の国に比べて当然。こんな戦争もないし、宗教差別もないし。今いろいろ言われてるけど、海外に比べて全然緩いじゃないですか。殺人事件とかやっぱ起こらない。だけど殺人事件起こるのはこういう案件が日本ではやっぱりあるので、これをなくしてこうぜっていう考え方にシフトしていきたいですよね。行ってほしいですよね。まああとはね、これ、こういうその統合失調症とか、あと認知症、年取っておかしくなっていったりする病気、とかの場合だと、やっぱ最終結論は極端ですけど、安楽死制度をどれだけ作るかみたいな話になるのかなって気もするんですけど、緩和ケアってやつですね。楽にこう死ねるようにするっていう。その辺もね、この未来から考えると、議論するべきなんじゃないかなっていう気はしますよね。人権っていう、人間は素晴らしいんだ、だから殺しちゃダメだとか、人間の意思を考えるべきだとかっていう側の考え方もあるけど、そういう考え方とは別に人間は単なる動物なんで、別に動物が死ぬことに何の問題があるんだよっていうふうに私はちょっと思う部分があって、人間って偉そうにさ、言うけど、そうじゃない人たちもいるじゃんっていう。だから別に人間が動物に飼えるんだったら動物らしく、人間を噛んだ犬は、殺しちゃうでしょ？足の折れた競馬の馬も殺しちゃうでしょっていう。だから、脳が壊れた人間だって別にいいんじゃねえのっていうふうに思う節が結構ありますので。こういうね、事件見ると、本当にその現代日本の最大の問題点は、介護問題と精神疾患ですよね。ここはね、やっぱね、みんなどちらかというと、海外で起こってる出来事とか差別とかなんかどうでもよくて、一番重要なのは、一般で生きている人たちを困らせるなってことですね。みんな一生懸命、その、日本の国の中では生きてるわけじゃないですか。努力して。で、どうしようもできない問題じゃないですか。認知症とか精神疾患って。だからこっちをなんとかするようにみんなで頑張ろうぜ、考えようぜっていうふうに思いますね。海外なんてほとんど宗教問題とかじゃないですか。宗教と差別問題で揉めてるだけだから、知ったこっちゃねえよって部分はちょっとあるんですよ。だからこのデスラジオを聞いてる皆さんもね、一応その介護施設とかもし見ることができたら、いろんな人のその病床を見て、ちょっとこれはってやっぱ思ってほしいですよね。これはでもその現代医学の介護してる人たちが悪いわけじゃないんですよね。その先に進めないだけなんですよね。暴れた人を羽交い締めにしたり力ずくでなんかやったら障害になっちゃうから何もできないところはある。だからちょっと法律ルールを変えるとか、なんですかね、いい知恵を出してなんとかうまくやっていこうぜっていうふうに考えてほしい事件ですよね。こういう系の事件はね、やっぱりこう最高裁まで行ってどうしようかっていう 法律を変えるような動きになってほしいなと思いますね。まあまあ、ちょっと大変な統合失調症だったり精神疾患問題ですよ。もう本人も別に悪くなくて、周りも悪くないっていうね、最悪の状況になるんで。まあ皆さんね、ちょっといろいろ考えたり見ていただけるといいなっていうので、ネタを、今回このネタを上げてみました。今回はそんな感じで。